こんにちは、渡辺香織です。マネーリプログラミングへようこそ。第1回目のタイトルはお金と人生の周期を知るというものです。あまり意識されないことではありますが、お金の流れも実は人生の周期に大きく左右されています。今回は全11回の始めということで、お金に関わる人生の大きな流れについて考えてみたいと思います。はじめに毎回のプログラムを取り組む前に自分にこう問いかけてください。今回のプログラムで自分にとって必要なメッセージがあるとしたら、それは何だろうかと。この質問をするのとしないのとでは情報の吸収率は全く違ってきます。脳に呼びかけたこの質問のおかげで、脳はその答えを無意識レベルで的確に探します。さらにこのプログラムが終わる頃、あなたとお金の関係はどうなっていたいかということを明確にしてから、この音声プログラムに取り組んでいただきたいと思います。この質問に関しては最後のワークで扱いますので、ぜひ書き出ししてみてください。ではまず本題に入る前に、マネーリプログラミングの名前と言葉の影響力について少しだけ説明いたします。ご存知のように、私たちはすべて思い込みによって自分の世界を作っています。私たちが現実と呼んで認識しているものは、脳から発せられた電気信号によって作られている思い込みの世界です。この世界というのは自分を含めたこの世の中すべてのものです。その思い込みは幼少の頃から誰かによって刷り込まれてきたものであったり、本を読んだ知識であったり、メディアによって刷り込まれたものなど、さまざまな要因によって作られています。お金に関しての思い込みも、見聞きした言葉を信じた結果だったり、または情報に触れ続けることによって潜在意識に刷り込まれてしまった、つまりプログラムされてしまったものなのです。それをもう一度自分で自分の理想の思い込み、ビリーフに再プログラムするという意味で、今回このタイトルにいたしました。つまり自分でいかようにでも刷り込みが可能なのです。特にお金に関しては根強い思い込みを誰でも持っています。メディアによってお金の不安が煽られていることもありますし、親から子へお金の価値観は伝わっていくからです。世の中にはたくさんの心理的なブロックを外す講座やセミナー、または心理療法が提供されていますが、その受講者の多くが文字通りのお金に関して豊かになっておらず、お金の不安さえ抱えているという現実があります。これは表面的な手法ではなく、メンタリティやセルフイメージそのものが変わらないと、お金の流れも変わらないことの裏付けとなっています。そして手法や法則を知ったならば、ありとあらゆる方向から実践することが必要となってきます。変わらない人の本音というのは、正しいことは何かがわかるんだけど、どうしても信じきれない、怖いというものだとは思いますが、何も実行しないからこそ結果が得られないのです。私は2014年になぜかお金を引き寄せる女性39のルールという本を出版いたしました。ベストセラーにもなり、その本を読んだ多くの読者から、奇跡的な形でお金を引き寄せましたという報告を多数受けました。なぜ彼女たちはそのような経験をしたのでしょうか。それは非常に単純なことで、本に書いてあることを素直に信じた、 つまり思い込んだからです。一時的にお金のブロックが外れた時に起きた現象なのです。逆に皆さんのようなお金の引き寄せが私には起きませんという相談もありました。なぜそうなのかも非常に明確です。それは私にも引き寄せが起きてほしいという強い願い、そこに執着が生じたからです。執着というのはどこか自分には無理かもしれないという恐れや不安から生じます。そしてあなたが気づかない深層心理の奥底に、そんなことはあるわけないという思いが潜んでいて、お金のブロックが外れきれていないからです。叶う人は非常に単純にこれ叶うかもと思い、叶わない人は叶ってほしいでも叶わないかもという気持ちが現実を引き起こしているだけのシンプルな話です。ぜひプログラムに参加する際は謙虚であってください。なぜならごく当たり前に聞こえるようなことをお話しすることもあるからです。そして学びを何か一つでも楽しんで実践しようという気持ちで臨んでください。知識だけでは無意味なのです。さてこの音声プログラムに申し込まれた方の多くは、文字通り豊かになりたい、お金の不安をなくしたい、そしてお金ともっともっと仲良くなりたいという願いのもとお申し込みされた方が多いことでしょう。ここで私からのお願いなんですが、この11回のプログラムをされる期間、次のお約束事を守っていただきたく思います。この1年間、お金に関して、または自分の願望や夢に関しては、言ってはいけない言葉がありますので、ぜひそれを今日から守ってください。その禁句とは、一つ目は、お金がないという言葉。二つ目は、そうは言っても難しいという言葉。三つ目は、私には無理だわという言葉。これらの言葉は、何かあなたにとって有益な情報を得ても、実行することを強力にブロックしてしまう言葉だからです。その言葉をついつい言ってしまっている場合、それは、根強くあなたの深層心理にあるマイナスの思い込みなのです。それは、お金に関して言えばお金のブロックなのです。まずは今日から言葉を変えていきましょう。もしそのことが頭の中でよぎってしまったら、すぐに打ち消してください。実は言葉一つでエネルギーが変わります。それはアインシュタインが言った相対性理論でいうエネルギーの法則と同じです。私たちの思いも思考も感情も、あなたがそれを思ったとき、言葉に発したとき、エネルギーも発します。エネルギーは言い換えれば波動や周波数のこと。そしてそのエネルギーの波動はありとあらゆるものとつながっていますので、現実世界に影響を及ぼし、同じ周波数の事象を引き寄せるだけなのです。お金を引き寄せるのも遠ざけるのもこれだけのことです。簡単に言えば、お金がないと言葉に出して、心からそう思って、もし感情まで動いたら、それは残念ながらお金がないという現実を引き寄せるのです。ぜひこの1年間は言葉にも注意を払っていきましょう。前置きが長くなりましたが、これから本題に入っていきたいと思います。 人生の周期とお金の関係についてです。なぜお金と人生を一緒に説明するのかというと、お金の流れは人生のサイクルに大きな影響を受けているからです。このサイクルというのは循環です。仏教の言葉に諸行無常という言葉があります。これはこの世のすべてのものは常に移り変わって変化していて、一瞬とはいえ何一つ同一の状態と留めているものはないという意味です。同じようにこの世のすべてのエネルギーは循環していて、お金もそのエネルギーの一つです。つまり循環しているということは回っているということです。回っているということは出て行ってもまた戻ってきて、それをずっと繰り返すのです。そこでとどめようとするからこそお金の問題が起きてきます。人生もお金も同じくサイクルがあるのです。私たちは自然に逆らったとき不自然になります。当たり前のことを言いましたが、つまり不自然はうまくいかないということです。人生においての不自然とは、人生のサイクルを無視して行動することを意味します。私たちは自然に逆らったときに不都合が生じるのです。さて、人生に関してのサイクルを式に例えて当てはめてみましょう。式は春夏秋冬の4つで成り立っています。少し分解して考えてみましょう。まず3月から5月は春です。この春の時期は誕生の時期ともいえ、種まきをし芽が出る頃です。それが終わりますと6月から8月夏が来ます。この時期は成長の時期です。芽が成長して、そして夏の終わりには実がつきます。次に9月から11月は秋です。この時期は収穫の時期です。実を刈り取り、そして秋の終わりには葉を落とします。そして12月から2月冬です。冬の期間は休眠の時期です。寒さに耐え根を太くする時期でもあります。この四季のサイクルは人生の中のさまざまな分野に当てはまります。例えばビジネスだとしたらどのように当てはまるでしょうか。春の時期は新しくビジネスを始めて、事務所を借りたり商品を仕入れたり、いろんな人に会ったり、それが軌道に乗るように種まきをして芽が出た時期かもしれません。この時は銀行から借りたお金が出ていくだけかもしれません。夏に入り、その種をまいたものが成果を出し、お客さんの数がだんだん増えてきて、会社の業績も安定してきて、さらに拡大させるための体力もあり、どんどんビジネスが加速して成長しているかもしれません。ここはお金の収入と支出が同時に伸びていて、すべてが順調に見えてぐるぐるお金を回している時です。秋に入り会社の業績が伸びきったところで、今度は大きくなった会社の内部でトラブルが発生したりして、そこのケアをしなければならなくなります。成果を刈り取って気持ちが大きくなっているところですが、社員一丸となって利益を追い求めることが難しくなっています。秋の終わりには葉を落とさなければなりません。いつも成長して実を刈り取っているわけではなくて、この秋の終わりには必ず何かを 手放さなければならないのです。そして手放さないようにもがけばもがくほど、この時期は混乱していくのです。ここで手放す何かが分かり、手放せた時、本当に心はすっきりします。そう、循環がうまくいくかどうかはここで決まると言っても過言ではありません。会社で言えば、利益の追求をやめて内部に目を向けることを決意する時です。ここがお金の流れはピークを超え、下降気味になるかもしれません。そして冬に突入し、寒さに耐える時期かもしれませんし、静かに過ごす時期とも捉えられます。つまり社員の満足度を上げることを考えたり、メンタルケアに力を入れたりして、次なる成長のためのエネルギーチャージをする時です。もしかしたら問題にひたすら耐える時期かもしれません。もしかしたらここの時期はお金の流れはガクンと減るかもしれません。ですが、これは人として成長する期間でもあり、内観することで何かが見つかる時でもあるのです。そして冬の後期には次なる種をまくアイデアが見つかるのです。そしてまた春になってトラブルが過ぎ去り、会社は新しいことに挑戦していくという流れです。ビジネスに例えましたが、常に人は様々な側面において必ずどこかの式に属しているのです。しかもそれぞれの分野においては全く違った式となっていることがあります。その分野とは、仕事だったり家庭だったり趣味、恋愛、健康などがありますが、それらはすべてお金に関しても多大な影響を及ぼしているのです。ここで大切なのは、お金の循環だけを良くしようとするからうまくいかないことが生じるのです。つまり他のすべての分野に関しても循環がうまくいかなければ、それは他の分野にも伝染していきますし、当然お金に関しても悪影響を及ぼすのです。ですから、お金の流れを良くしたいと思うならば、他の分野に関しても常にうまく循環させておくことが必要なのです。さて、あなたはいかがですか？それぞれの分野で式で言えばどこに属するか、そして秋の最終部分には何を手放す必要があるでしょうか？そこをまず考えてみましょう。ということで、どうぞ11回の音声プログラム楽しんで取り組んでみてくださいね。書き出しのワークは自分と向き合うために、毎回時間を買い取って書き出してみてください。では今回の書き出しワークに入ります。一つ目です。このプログラムを受講するにあたり、あなたはどんなマインド、心構え、または得して臨むならば最大の成果を得られますか？二つ目です。この11回のプログラムが終わる頃に、あなたとお金との関係はどうありたいですか？詳しく明確に書いてください。三つ目です。今回の音声の中で、あなたが一番心に残り、そしてやってみようと思う点は何でしょうか？四つ目です。次の分野において、あなたは春夏秋冬の中のどこに当てはまりますか？それはなぜですか？そして何か問題を抱えている人は秋の終わりに来ていて葉を落とす時期ですが、あなたは何を手放せばいいでしょうか？思いつく限り書いてください。詳しくはテキストをご覧になって書き出してみてください。では5つ目です。あなたの生活や人生で手放したいもの、または手放したい習慣や考え方、 人間関係は何かありますか？逆に何を取り入れていきたいですか？最後に、次のプログラムまで取り組んでほしいエクササイズです。マネーエクササイズ。一つ目は、お金を支払うとき、そのお金が誰かの役に立っているとイメージして送り出す。二つ目です。募金箱があったら必ず入れてくる。金額はお任せいたします。ぜひそれを習慣化してみてください。三つ目です。プレゼントをあげたい人リストを作成し、今月中に2人ほどプレゼントしてください。チョコとかお菓子とか小さなものでもいいですし、金額が張るものでも結構です。そしてそれをずっと続けてください。ということで、今回の第1回目のプログラムはここまでです。また次回お会いいたしましょう。渡辺香織でした。